時刻は1時23分を回りました。代わっては経文社トレンド情報です。今日は3週目、経文社コア福山西店から肥後いつかさんをお迎えしています。肥後さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
またまた曲の間にもまた読んだ本とかのねことで盛り上がっておりましたが、はい、前回、はい、あの本屋大賞を取った浅井亮さんの、はい、インザメガチャーチを、うんね、タコさんが紹介してくださった後、はい、私は 2,3 日考え込んでしまいましたよ。ちょっと、かなり、はい、あの考えさせられる作品でしたね。
そうですね、こう人間のねどうしてもそこに向かざるを得ない気持ちといいますか、こう人がね生きるために頼るものとね、なんか逆にこう逃れられないものといいますか、なんかいろんなものが詰まっていてもうね読み終わった後もすごい登場人物たちのことを思い出すんですよ、はい、なんかすごいもういろいろいいところね見ててこうあーっていうところあるんですけど、うん、誰のこともなんかに嫌いきれないというか、あこれが人だよなみたいな、それぞれの登場人物ね何人かいるんですけれども、うんうんうん、なんですかね、
ちょっとあの、はい、心してね読みたいと思います、うん、はい、インザメガチャーチ、はい、もうたくさん本を積んでいてまだそこまであの生きてないのと、はい、肥後さんの紹介があまりにも衝撃だったので、はい、ちょっと私大丈夫かな、読んで。
でもめっちゃ面白いですよ。
そうですか、
はい、もうどんどん、はい、もうページを読む手が止まらない面白い話です。
また語りましょうね。
そうですね、読んだら感想教えてください。さっき読んだ人にいっぱい感想を聞いてるので。
わかりました。そして今日あの、はい、持ってきていただいた本が2冊ありますが、はい、まずどちらからいきましょうか。
そうですね、じゃあ1冊目、ある小説家の死から始まる物語、星尾早苗さん中央公論新社から出てます、
はい、
でこれがですね帯に書く人、作る人、届ける人、そして読む人すべてに届いてほしい星尾早苗キャリア30年の到達点っていう、うんうん、あら私読む人、私読む人どうですかね、書店に届ける人の中にも入れてもらえますかね。
もちろんです、うん、
はい、これですね、うん、あの大学であの小説の創作ゼミをしている、うん、もうその人気の小説家時藤先生、その方が60歳で、うん、お亡くなりになってしまう、はい、そこから始まる物語で、うん、でそこの先生の創作ゼミに行っていたあの学生たち、あの女子大なんですけれども、はい、学生の子たちが集まって、うん、こう話が展開していくっていう話なんですけど、うん、もうこれですね、あの小説をとは何かみたいなことが描かれている小説で、ね、小説が大好きでずっと読んでる身としてはすごいいろいろ興味深かったんです。あのやっぱ、まあ、読む人としては、はい、まあ、なかなかやってるつもりではあるんですけど、うんうん、あの書く人側のことをやっぱり知らないし、はい、うん、その小説を、まあ、読むっていうのはすごい私たちにとっていろんな理由があるんですけど、本当にもうねこの時もう心が揺さぶられたとか、うん、すごく癒されたとか、うんうん、あ私と同じ孤独だとか、うんうん、あとはもうただ単にもうとってもワクワクする冒険とか、うんうん、もう自由な世界に連れてってくれるとか、うんうんうん、こういろんな小説があるんですけど、はい、書く人にとっても小説って意味がいろいろあって、うん、はい、すごいそれがね面白かったです。あの必ずしもこの大学のゼミにいる学生たちが、うんうんうん、あのプロの作家になりたいっていう人ももちろんいるんですけど、うんうんうん、プロの作家になりたいっていう人以外にも、はい、この小説を書きたいっていう子たちが集まっていて、うんうん、その一人一人のなぜ小説を書きたいのかって理由が本当に様々にあって、
はい、
小説ってこういう理由で生まれて、はい、書く人にとってこんな意味があるものなんだっていうのが、うんうん、もう一つ一つ学生ごとに違うので、すごいなんかどれももうねすごい楽しかったです、うん、これ
なるほど、はい、ある小説家の死から始まる物語、
はい、
ちょっとタイトルもね、はい、衝撃的ですが、
そうですね、
はい、星尾早苗さんの本、はい、ちょっと後半にまた続けていただきましょうかね、はいはい はい、今日は、3週目ということで経文社コア福山西店の肥後いつかさんをお迎えしまして、まずね前半中央公論新社から出ています星尾早苗さんのある小説家の死から始まる物語ご紹介いただいています。わどんな書く方にね理由があるのかまた後半ねよろしくお願いします。はい、時刻は1時30分を回りました。経文社トレンド情報後半です。今日はコア福山西店から肥後いつかさんをお迎えしています。
はい、
さあ、はい、ある小説家の死から始まる物語、はい、ご紹介いただいていますが、
はい、そう、はい、これそうなんですよね。その小説あの先生の小説家人気作家時藤先生が亡くなってお葬式の時にあの元大学のゼミだった仲間たちが集まって、はい、で交流が再開して、うん、でその中でその時藤先生の遺作について何かちょっと疑惑が生まれ始めみたいなストーリーなんです。
ある小説家っていうのは先生のことなんです ね。そこから始まった、
はい、大学 の小説創作ゼミの先生、この先生がすごく素敵な先生 で、でもうあの児童文学からキャリアを重ねて一般の小説にあの転換されたっていうこの著者の星尾早苗さんと同じような経歴の先生で、うんうん、はい、なのであのこう学生たちはみんな子供の時に先生のファンタジー小説を読んで、うん、先生に憧れて入ったっていう子たちと、との交流なんですよ。ですごいあのね、こう小説家になりたい人以外も、うん、やっぱこうね自己表現だったり、はい、こうね、編集者になりたくて創作を知りたいだったり、うんうん、そのみんなのこう人生が少しずつ語られて、うんうん、もう一人一人別の人生からその人だけが生み出せるその小説が、うん、もうこのね 劇中作と言いますか、うん、この彼女たちが書く小説も全部すごく気になりますし、はい、すごい穏やかだった先生が、うん、やっぱりこのプロ作家としての、うんうん、こう最後のあの最後の作品を書き上げて亡くなるんですけども、もうそれを出すためのプロがこうね商業作品を出すっていう凄さっていうものですとか、やっぱりもうなんかでも小説家プロの小説家だけが小説を書かなくてもいいんじゃないかっていう先生は、あのね、短歌とか俳句みたいに趣味で小説を書いてもいいんじゃないかって、うん、なんかね、はい、言われてる言葉とかも、うん、なんか小説って本当に特別なものと思っていたけれど、うん、ね、この学生さん一人一人も生み出せるような、うん、いやなんかどれもすごくフレッシュで、
う
ん、読んでみたいっていう、うん、でもなんか本当にね時々言うんですけど、なんか人ってやっぱり小説ですね、やっぱり人の人生って、うん、
なるほどね、なんか
そういう小説を書くこと、小説って読む側だけじゃなくて書く人たちにとってもこんなに意味とか、うん、もう本当にもうね作用する効果みたいなものだったりとか、うん、こう価値だったりとか、うんうんうん、そういうのが違う角度から見れたらまた小説が好きになれましたので、
うん、なるほど、
はい、
小説好きな私もちょっと気になります、
はい、そうですね、
はい、中央公論新社から出ています、はい、星尾早苗さん、ある小説家の死から始まる物語、
はい
はい、まずご紹介いただきました。
はい、
さあそして2冊目なんですが、
はいですね、タイトル、そうだ君を憎めばいいんだ、
うん、
で桜庭和樹さんと斜線堂ゆきさんですね、
はい
はい、こちらの2人の小説家の方が共作してるんですよ、
ええ、うん、
で、あの小説集ということで、はい、あのですねこう副題に愛と殺意と7つの条件っていうのがあって、ええ、これが7つの条件に基づき、うん、2人の作家が別々、はい、あの小説をおのおの書くっていう話で、うんうんうん、こう読み終わった後に、はい、ちょっとまああれなんですけど、まあ、こんな感じで日時、うん、場所、キーワード、 3つとセリフ、うん、これを全部入れたものを、はい、あの別々の小説家の方が書くっていうお題で、うんうん、こう入ってる小説集です、うんうんうん、これがとってでももうギューンときたんですけども、
キューンですか、
うん、もうギューンキューンズッズッズサーみたいなもうですね、そうだ君を憎めばいいんだっていうタイトルの通り、うん、本当に誰かが誰かを憎み、うん、殺意を抱く物語です、うん、でそれがですねすごい、うん、こうねこう帯に令和一切ない殺人事件ね、孤独と愛憎に翻弄される少女たちの罪と罰、そして愛の行く先はってなってて、やっぱ憎しみって何にもないところから生まれてこないなっていうのがありますよね、うんうんうんうん、こうすごい人をすごく深く憎むのって、うん、その人のことを心の底から思い切るっていう、はい、ねえ、そんなにもその人にとらわれ、うん、その人のことが頭がいっぱいで、うんうん、とにかくその人にこう、ね、復讐を遂げたいだったりですとか、うんね、恨みに思ってずっと思い続ける、うんうん、これはやっぱりね愛に近いなっていう、
愛憎ですか、
そうですね、愛憎っていう言葉って本当に、ね、憎しみってやっぱ愛から、ね、愛を突き破って出てくる、うん、何かなんだなっていう、何にも引っかからなかったら憎むことなんかないですもんね、うん、
なるほど、
ね、っていうこの少女たちの、うん、このもう本当に少女たちがこうなんかもう少女っていう危険な時期をサバイバルしていくような物語が多いんですけれども、うん、やっぱその時にどうしてもこの憎しみがないと、うん、このし、ね、ここをくぐり抜けられないっていうような、こう愛だけじゃなくやっぱ憎しみにもすがるような、はい、こうね、憎しみを持つことで、ね、強く、ね、自分を保てたりですとか、はい、もうこいつの子のためにっていうね、踏ん張りだったりとか、そういう、ね、物語がいろいろ入っていて、ちょっとねあのもう大人なので、ちょっと大人のハートって若い時よりだいぶ弱くなってるので、読むのがねちょっと大変でした、怖くって、
うん、なんか人のことを嫌だなって思うのってしんどいじゃないですか、
は
い、
そうですね、
だからもう、はい、あのそこから離れようとしたり、はい、ちょっと考え方を変えたりとかしながら、はいはい、あの大人ってやり過ごすことが多くなりますよね、
目をそらして忘れて、うんうん、はい、もうそういうまっすぐもう相手と向かい合うようなことはせずに、うんうん、ね、さらさら逃げていくことに慣れてるので、はい、もう正面から感情ぶつけたりね、感情を受け取ったりっていう物語がなかなかヘビーでしたけども、はい、いやでもなんかそのね、なんかもうキラキラとした憎しみを抱えてこう、ね、物語がこうバーッと進んでいくのが、うん、もう最後すごいこうやっぱり感動もしますし、うん、なんかその、ね、憎しみを大事な、ね、その人だけの憎しみを抱えて、うん、その憎しみがね、例えばまあ、ね、憎しみ切れた時のなんか、あ、思いをまっすぐその保ち続けられた、うん、なんか思いを遂げるともなんか、ね、違うかもしれないですけど、うん、なんかそういうまっすぐ思い続けたっていう、うんうん、こう勢いもなんか、うん、ちょっと良かったなとも思うような、
もうちょっと、はい、自分ではそれは人を憎むことってしんどいからしないけれども、うんうん、はい、小説ならば、
そうですね、小説ならばっていうのもありますし、
読んで、
うん、少女たち本当になんかいろんなもうね、こう私たちはしがらみがいろいろあるので、うんうんうん、もうなんかしがらみもなく純粋な相手への思い、はい、まあ、大好きだった気持ちですとか、うん、羨ましい気持ちですとか、うん、あいつだけは許せないって気持ち、ま、うん、っすぐ一対一っていう憎しみが、うん、もうなんてピュアで美しいんだろうと、うん、
そう か、はい、憎しみにも美しさがあるんですね。
そうですね、なんか今年取ってくると、なんか憎しみもなんかごちゃごちゃのごったにで、ちょっと雑味がひどいなっていう私の憎しみは
なるほど、ピュアさがなくなると、
ピュアさがないですね、まっすぐ思い切ってないなという、
うん、そんなピュアさに触れることができるという、はい、そうだ、はい、君を憎めばいいんだ、
はい、
はい、愛と殺意と7つの条件ということで、はい、これは桜庭和樹さんと車線道祐樹さん、はい、2つの物語が入っているという、
は
い、
そうですね、それが短編で、うん、こんな感じですね、 1,2,3,4,4つ の、うん、あのお題で、あの、はい、2人の小説家の方が書かれているものが入ってます。もう後書きもねとっても素敵だったのでは
い、はい、今日は2冊の本をご紹介いただきました。まず1冊目、はい、中央公論新社から出ています、はい、星尾早苗さん、ある小説家の死から始まる物語、
はい、
そして、川出書房新社から出ています桜庭和樹さんと車線道祐樹さんの、2人のね共作、はい、そうだ君を憎めばいいんだ、
はい、
2冊をご紹介いただきました。
はい、
また語りましょうね。
はい
今日もありがとうございました。芸文社トレンド情報コア福山西店から肥後いつかさんでした。